ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。皆さん、先週に続きですね、ちょっと私声が風の病み上がりでして、スカスカしているんですけれども、これでもちょっと高い声がやや出るようになってきたかなという感じで、今日全体にトーンを低めでお届けするかと思いますけれども、どうかご理解ください。気持ちはいつもと同じぐらい上がってます。でも声はやや低いかもしれないです。お付き合いくださいね。よろしくお願いします。それではお便りをご紹介します。ラジオネームワッフルさん、ももさんこんばんは。ひな祭りの時期ですね。ひな祭りを見ると思い出すことがあります。私には妹が2人います。子供の頃、家の中はいつも賑やかでした。仲がいい時は女子の結束力は強いのですが、喧嘩になると本当ひどいことになります。三姉妹ということもあってか、祖父母が立派なお雛様を買ってくれて、この時期になると和室いっぱいのサイズの七段飾りのお雛様が飾られていました。ですが、このお雛様、我が家に来てしまったために毎年かわいそうなことに、私たちが仲良くはしゃぎすぎて誰かがぶつかっては、雪崩のようにお雛様たちが落下、姉妹で喧嘩をしてはまた誰かがぶつかって、またまたお雛様がひな壇を見事に転げ落ち、仲良くても喧嘩しても残念ながらお雛様がたびたび被害に遭っていました。もちろんその度にこっぴどく母に叱られたのは言うまでもありません。大体姉の私が一番怒られる。今頃実家の押し入れにいるはずのお雛様、どうしているかなと思い出しては懐かしい気持ちになります。ワッフルさん、お便りありがとうございます。そうですよね、昨日が3月3日ひな祭りでしたもんね。女の子がいるお家は飾ってたところも多いんじゃないかなと思うんですが、3月4日1日経ったからね、そろそろ片付けなきゃって、もう早い方は片付けてたりとかするのかな。いやー、面白いエピソードですね。いや、面白いなんて言っちゃダメか。お雛様はかわいそうだけど、でもね、子供たちが多かったらこういうことってきっとあるだろうなって思います。うちも子供の頃ね、七段飾りのお雛様があって、そうすると結構、なんて言うんでしょう、天井近く、まあまあではいかないにしても本当にかなりの高さがあるんですよね。で、七段のこう階段みたいになっていて、その一番上にお雛様とお代理様がいるので、その子たちがもし子供がぶつかって落っこちてきてるんだとしたら、もうゴロゴロゴロゴロとすごい距離を転げ落ちてくるんだろうなと思うと、かわいそうでなりませんし、お雛様華奢ですからね、なんか何かが取れてしまったりとか、その落ちてくる過程でね、いろんなものとか、お人形さんだけじゃなくて飾りがね、いくつもあるんですよね。そういうものが壊れてしまったりとかあったのかななんて思うと、大変だっただろうなと思いますし、まあ、今思い返せばね、面白いエピソードですけれどもね、当時お母様はきっとヒヤヒヤされていたんじゃないかなって思います。面白いですね。さあ、ひな様ね、さっきもう3月4日に片付けてる方もいらっしゃるかもなんて話しましたけれどもね、おひな様よく言われる話として、こうあまり長く飾っていると、3月3日過ぎてもずっと飾っていると、お嫁に行けなくなるわよ、結婚できなくなるわよ、なんていうふうによく言われますよね。なんかね、その理由として、昔は 娘さんがお嫁に行くことを片付くっていう言い方をしたりしてたんですって。そのように表現してたところから、お雛様を片付けるっていうのと嫁にこう娘が片付くっていうところから、早くお雛様を片付けないと娘も片付かないわよみたいなことが関連していたりとか、あとはやっぱりそのきちっと片付けをできる人、早くちゃんとお片付けができることがお嫁さんとしてはすごくいいことだから、花嫁修行の一つとしてもそういうことができる女の子に育ってほしいみたいなメッセージもあったんだそうです。まあ、とはいえね、今はなんか最近はあんまりその長い期間飾ってるのは良くないですけれども、お天気がいい日にちゃんとしまった方がいいとかっていうのもあったりするそうなので、必ずしも次の日じゃなきゃいけないっていうことではないみたいですけどね。ただ私は出すのがまず遅くて、毎年子供の頃で片付けるのも遅くてっていう感じで、そう、出すのが遅いと1年に1回しか出せないのに、ほんの数日で片付けられるお雛様の身に、ね、なったらこうちょっと申し訳なさすぎて、もうちょっと出ていたいだろうなと思って結構遅くまで飾ったりとかしちゃってましたけどね。そう、結構お雛様ね、そう、何段も飾りがあるものをね、出すのが大変なんですよ。並べるのがすごく大変で、その通りの位置に正しい、こう、この子はこういう小物を持って、こっち向きでこうしてとかっていうの決まりがあるので、その通りこう並べていくのも大変ですし、さらに片付けるとなるとまたね、もっと大変、1年間しまっておくものなので、きちっと埃を払ったり、綺麗に包んで入れたりとか、大変なんですよね。うちはね、まだね、そう、早く飾りたいんですけれども、2歳のボーイはもう大変なので、もう絶対ひっくり返しちゃ、そのお雛様が転げ落ちるところじゃないと思うので、もうお雛様の飾りごと、7段飾りごと倒れると思うので、まだね飾れてないんです。まあ来年ぐらい3歳になってればもうちょっと飾れるのかなと思って、その頃にまたお雛様飾りたいなと思ってます。娘がいるのでね、早く飾りたいなと思ってます。ワッフルさん、ありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
桃さん、
はい、
声大丈夫ですか？
どうですか、頑張って喋ってるんだけど。
スカスカだな。
やばスカスカしてるよね。
スカスカだな。
これすっごく良くなってさ、ほんと3日前とかも、こう、ある程度このぐらいの高さから上が一切出ないみたいな感じだったの。
だって今日ね、実はアバンのね、ジャンボハバリガーニーをね、
うん、
皆さんが聞いていただいたのは、
うん、
撮り直しバージョンなんですよね。
はい、撮り直しました。
ジャンボ、ハバリガーニーだったんですよ。
そこまでひどくないけどね。
ジャンボだったから、
もう。ちょっと低めにと思った
ら。オペレーションしながら爆笑しちゃって、もう。
どうかな、新しい、こう、大人な藤谷桃の声は。
いや、そう、葬式でしたよ、あれ。完全に葬式だった。
本当、大人の魅力は出てなかった。
うん。大人じゃないね。
大人じゃない。うん、暗さしかなかった。
っていう俺ももう昨日ちょっとね、飲みすぎて。
うん。
まあちょっと2日、朝まで飲んでしまって。
うん。
今日朝声がやばかったんですよ、もう。
嘘。
ちょっとまだガラガラしてるけど。
あでもそんなに変わらない。
あそう。
それも一
緒。じゃあ大丈夫だ。じゃあ大丈夫。行こう。コーナー行こう。
行こうか。純ちゃん純ちゃん、この間さ、はいはい、少し前の放送になるんだけどさ、はい、なんかほらムードンブーツは女の子は可愛いと思うけど男の子はあんまり可愛いと思わないみたいな話をしたの覚えてる？
ありましたね。はいはいはい。僕はすごく同意しましたけど、ね、
その時にそうそう純ちゃんのじゃあそういう男女のこう考え方の違いとかなんかそんな話しようよみたいなことを言っていて、
はいはいはいはい、
なので今日はねそんな話をしたいなと思っていくつか調べてきたんだけどさ、
ほう
こう男性が純ちゃんの意見もそれから一般的な男性の意見代表みたいな感じで
僕が、
うん、
こんなひねくれた男捕まえて
そうだからひねくれた男純ちゃんの意見一つと、
はい、
あと一般的な男性はきっとこう思うんじゃないかな
一人二役
そうそうそう
荷が重いな
教えてくれる
頑張ります
よろしくね、
はい、
なんかねそうそうあの少し前にね我が家でちょっとしたトラブルがあってさ、
はい、
あの私ドリアを作ったのね
ドリア、はい、
ドリアをで、はい、初めて挑戦したドリア で、
はい、
で美味しそうにできてねすごい嬉しくてさ、
はいはいはいはい、
でそのドリアが焼けた時に、
はい、
娘がタタタタタってキッチンに来てママどんな感じって言ったからあのこももちゃんこんなドリアになったよってこももちゃんの目線でもドリアの中身が見えるようにその熱々の出来たてのドリアを傾けてちょっとこんな感じだよって見せたくてお皿を傾けたのね、
はい、
皿見事に鍋敷から滑り落ちてそのお皿がスコーンって落ちて床に逆さになってガシャンってなったのよ
何ドリフを地で言ってんすかそれ
すごいでしょ
令和ですよ時代は
ドリフかな令和ではないかなこれは
ドリフですね
本当にすごい衝撃的な本当にコントみたいなことが起こったの我が家でね、
はい、
だけどこれ今笑って話してるけどその時私すごい頑張って美味しいドリアができてしかも初めて挑戦したもので、うん、それができたばっかり誰も食べてない状態でひっくり返ったわけよ、
はい、
相当ショックを受けてるじゃない、
まあ、それショックですね
でしょ、うん、でそれを見ていたうちの夫がてててててて近づいてきて、うん
はい
あーそれはだって鍋敷もツルツルしてるし傾けたら落ちるよ今度もうちょっとちゃんと持った方がいいと思うよって言ってくれたのよ
はい全然普通じゃないですか
なんで私こんなに今落ち込んでるのになんでそんな冷静なアドバイスをするわけって思ってそこで私はすごい怒ってしまったのね
怒ったの
怒ったのいや確かに純ちゃんように何も間違ったことは言ってないわけよ、
うん、
ねあのその通りなのだけ
僕もそう言うと思いますよ
本当だけどねその時に私はものすごい落ち込んでてで娘はそんな私を見て一番にあーママかわいそうせっかく美味しそうだったのが落ちちゃってああ私食べたかったなって言ってくれたのねその娘の共感してくれる言葉がものすごい私の心を救ってくれて
なるほど
一方男性はだよいやそれさもうちょっとこういう風にしたら今度は改善できるんじゃない全然いらないそんな言葉今のこの私に全然いらない
いやいやだってねこうした方が良くなるよっていうのはそういう意見を言うのは親身になってるからこそ言うのよ男性は
そうなんだ
だ要するに感情でしょ
そう
感情を救ってよと そこをあの優しく包んでほしいんでしょ
そうまずはかわいかわいそうっていうかまあやっちゃったね残念だったねの一言がまずあって
うん、
一緒にその辛さを分かってくれた上で、
うん、
あもっとこうだったらねならまだよかった
なるほどなるほど
もういきなりあそりゃそうだよ落ちるよから来たらもうね
ごめんすみません僕最初に言っときますもう今から言うこと謝っておきますごめんなさい、
はい、
あのねめんどくせえ
なんですと
なあもうめんどくせえなって思っちゃいますね
これが男性の多分意見なんだよね
そう
これは私次の日ねママ友さんたちねあのみんなと会った時に話したの全員私に共感したよね
そうでしょあまあわかるわかる
それないねってあのさっきそのアドバイスくれたじゃない、
はい、
そのアドバイスね3日後でいいのその落ち込んだところから立ち直ってじゃあ次は気をつけようって思えるぐらい私の傷が癒えた頃に じゃあ次はこうしたらいいんじゃない、そうだよね私も気をつけるって円満になるの分かったよめんどくさい、
ね、2回目すいませんめんどくせえ
本当、
まあでも僕もね、似たような経験があるから、なんとなくは分かるんですよ、ロジックは分かるんですよ、なんだけど、いざそういう時になる、分かってる今でもだよ、昔いろんなことがあって分かってる今でも同じようなことがあったら、でも多分旦那さん側のこと言っちゃうんですよ僕。
同じこと言っちゃう、
言っちゃう言っちゃう、分かってても言っちゃう、
目の前ですごい落ち込んででもアドバイスしちゃう、そうなんだね。
てかもっと立ち悪いと思う、もうケタケタ笑うと思う
本当にどうなんだろう、笑われる、でもどっちなんだろうね。いやでもさ、なんかどっちもいるよね、それ笑い飛ばしてくれた方が救われるっていう人もいるかもしれない、もしかしたら。
まあね、そうかもね。
なんか冷静にこうアドバイスされるよりも、もう笑われちゃったもん、もう泣き笑うしかないみたいなね、のも一つかもしれないしね、すっごいイライラするかもしれないしね、笑われてね。
ね、いや俺はね、怒られた記憶しかないから、それでね、
本当、そうそう、でそうまさにそれってあるなと思っててさ、でこの間ね、何かこう調べ物をしてた時にね、
はい、
面白いなって思う本があってね、
はい、
一人になりたい男、話を聞いてほしい女っていう本があるそうで、ジョン・グレイさんという方が書いた本の中に出てくる話なんだそうなんだけど、
素晴らしいタイトルですね。
ね、まずね、コミュニケーションの目的、今の話すごいつながるんだけど、男性はコミュニケーションの目的を、会話の目的は問題解決や目標達成のための情報収集というふうに考えている人が多くて、一方女性は会話の目的は問題解決だけではなく、つながりや共感を得ることっていうふうに書かれているんですって、どう思う？
男性の情報収集はちょっと分かんないですね。僕そういう感じじゃないけどな。でも、その女性のね、つながりや共感を得ることはもう
そうだろうなと。
カフェでさ、作業しててコーヒーとか飲みながら、女子会とかやってるじゃないですか、何話してるか分かんないですよ、何話してるか分からないんだけど、これなんだろうなっていうのは分かる、
みんな共感しては笑ってるんだろうなとか、そうだと思うよ。本当だって、女子会はもう共感の嵐だもの。
そうでしょ、
共感し合っていいことも辛いことも、みんなやっぱり共感して、よし明日からまた頑張ろうと思えたり。
だってね、なんてそう思うかっていうと、笑うタイミングが全員一緒なのよ。
それってあんまり男の人同士とちょっと違う、女の子たちの輪って。
違うでしょ、だって 3,4 人いてね、全員が同じタイミングで笑うのがね、数十分続いててみ、そんなの分かるでしょ。
あ、
結構不自然ですよ。
そうか、
ほぼほぼほぼほぼそうなんですよ。誰かが一人笑っててとかっていうのね、タイミングはあんまないんですよ。
ないかも、そうかもしれないね。
同じテンションだしね、同じ温度だし、黙るときはみんな黙るし、笑うときは全員笑うから、音量が一気に上がるから、あ、うるさいなってなっちゃうんですよ。
そうか、男の人は結構この人すごい笑ってたり、実はこの人普通の顔してたりとかっていうのもあるんだ。
あるあるあるある。
男の人同士で会話してると。
僕の感覚だけどね。
ああ、でも、それはありそうだね。そういや、共感してもらえないと本当にね、そう、女子同士は確かにそうかもしれない。それがすごい救われる時もあるし、ものすごく楽しくもなるし、みたいなね。ねえ、そうだよね。あとそう、女子会とかでね、よく出てくる話でさ、ママ友さんたちと会話してる時にも出てくる話なんだけどさ、女の人って結構その旦那さんに、こう察してほしいというか、全部言葉にしなくても分かってよ、これだけ空気を出してるんだから気づいてよみたいなことが多かったりして、
はい、
一方男性はそんな分かってよって言われても、そんなの分からないよ、ちゃんと言葉にしてくれなきゃ分からないよっていう話題が出てきたりする方があるの。
すげえ分かる。
分かる？だ、例えばこう家事で疲れてて、本当はお皿を洗ってほしい、でもお皿を洗ってっていうのがなかなか言い出せなくて、あ、疲れてるんだ、大変なんだよっていうのを一生懸命空気で出してるんだけど、それを言わないために男性は気づかないで隣でテレビゲームをしていたりとかして、後になってから女の人がドカーンって怒っちゃって、なんで分かってくれないの、そんなの分からないよみたいなやりとり、分かる？その気持ち。
分かる。
わ わかる。
わかるからというか、同じようなことがあったから、
うん、
ある時から、
うん、
最初に思ってることは言葉にしようぜっていうのをルールとして決めとくんですよ。
お
ー。いやでもそうはね、全部がそうなるわけじゃないじゃないですか、ね、やれって言われてできるようなことでもないかもしれないから、だからうまくいかないこともあるけど、それ言うことによってやっぱ多少違いますよ、
うん、あそうだよね、うん、それすごくいいことだと思う、みんなやるべきだと思う、うん、
だからね、簡単でしょ、だってそれ決めときゃ、そうしようって言っときゃいいんだから、
うん、で逆に言う方も言いやすくなるしね、
そう
言おうって約束してたんだから、
うん、
ね、言葉にできるもんね、うん、そうそう、だから それも私も学んでから、そうみんなとそういう話して、みんな男性ってそうだねって話してから、もう最初にやってほしいことがあったらもうとりあえず伝える、うん、でそれで向こうの人が今やれないんだったらやれないって時もあるけれども、
はいはいはい、
その方がすごくスムーズにいくんだなって、だ男女の違いを理解したら、あちょっとスムーズにいくことってあるんだなって学んだことなんだよね、
う
ん
う
ん、
でもこれってどうなんだろうね、察してほしい男も結構いると思うけどね、
本当に、うん、それって女性は気づかない、その空気を出してても
言われなきゃ分かんないよっていう、いや要はこの逆、いるいるいる
いる、
そういう関係の、恋人同士の友達もいる、
なんか女の人の方がそういうの敏感に感じそうだけどね、あれちょっと今日落ち込んでるかなとか疲れてそうかなとか、
あそういうのとは別じゃない、ま、
あ違う、うん、どういう察してなんだろうね、
なんだろう、
気づいてもらえないみたいなのがあるんだ、
そう、
じゃあそれもやっぱり男性は言わなきゃダメってことだね、
そうだね、
女性にね、うん、そうなんだね、あとそうよく私言われるのはさ、早く結論言ってってさ、これさ子供の時からお父さんにもよく言われてたんだけどさそう女の人ってなんか結構こう順序立てて話をしたがっちゃったりして、で結局何なのみたいな、早く言って言ってとかってよく言われるんだけど、わかる、
わかる、
女の人はそういう感じする、
わかる、
あそう、うん、
でも多分ねイライラしてるんですよ、もう早く言ってよって思ってるんですよ、
うんうん、男性はね、
こうこうこうで昨日こうであの人に会ってでこう言われたのってとかでしょ、で要はその前置きがすごく長いってことでしょ
そうそうそう、うん、
でもねすごくそれは分かるよ、
うんうん、
だけど僕はもう分かっていながら、でオチも大体8割方これ分かっていながらうん、うん、そっかそっか、うんうんうんって言ってる、
それちゃんと聞いてあげてるのね、
聞いてない、
聞いてないの？
半分聞いてない、
半分聞いてないの？まあでも聞いてもらってるなっていうことでちょっと満たされるんだよね、
そうそうそうそう、
女の人はね、
そうそうそうそう、だからその後にその話に関する細かい質問されると全く答えられない、
うんうん、うわそれまずいね、気まずい思いするね、怒られるねそれ、
あいやでもいやそれは向こうが悪いよとか適当なこと言う
聞いてなかったでしょうって言われるねそこでね、ちゃんと話聞いてなかったでしょ
う、相打ち打ってたじゃんって、
やっぱそうなんだね、でも思ってるんだね、うん、話がないな、もうそろそろ結論聞きたいなみたいね思われてるわけだね、
そういうことです、
男性は単刀直入に要件を話してほしいとかっていうところがあるってその本にもね書いてあったみたいだから、うん、ちょっとさ面白いからもうちょっと掘り下げて話しません、
次回ね、さらしみやりましょうか
ね、
う
ん、まだまだね後半ねちょっと恋愛における男女の考え方の違いとかも面白そうだなとか思ってるので、
なるほど、
ぜひ続きを話しましょう、
やりましょう、
皆さんも一緒に考えてみてください、再来週もお楽しみに、それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います、流れ星聴いてください、
笑うよ、顔を このまま見つめて
藤谷桃で流れ星でした。
藤谷桃の桃の缶詰。 イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、とっかチーズさん。桃さん、桃缶スタッフさん、こんばんは。僕はメガネをかけています。たまたま僕の周りの友人たちもメガネ率が高く、この前飲み会でメガネあるあるの話で盛り上がりました。というわけで早速メガネあるある。この時期マスクをするとすぐ曇って不便。メガネをかけたまま顔を洗ったことがある。メガネをかけたままお風呂に入ったことがある。初めてメガネをかけた時は鏡を見て自分の顔に違和感があったのに、最近は外した顔に違和感があると周りに言われる。メガネを外しているのについメガネのズレを直してしまう、などなど、どんどん出てきました。メガネをかけている皆さん、わかりますよね。かっこ笑う。ももさんは普段コンタクトをされていると聞いたことがあります。メガネあるある、またはコンタクトあるあるってありますか？よかったら教えてください。とっかチーズさん、お便りありがとうございます。これみんなあるあるって思って、多分メガネかけてらっしゃる方は聞いてくださったんじゃないかなと思いますが、この番組のディレクターのじゅんちゃんもメガネをかけていまして、どうどうって聞いてみたら、やっぱりいくつか当てはまるって言ってました。マスクをすると曇るのも不便だし、あとメガネをかけたままお風呂に入ったこともあるんだそうです。でもさ、それってさすがにやっぱお風呂に入った瞬間にふわって曇って気づくの？そういう時ってだよね。体洗ってるのに気づかないみたいなことはきっとないんでしょうね。湯気がだってお風呂はねありそうだもんね。もう入った瞬間に、あ、まだメガネかけてたよみたいに気づく感じだよね。そう、それはありますって言ってましたね。あとはここにはないけれども、あの、純ちゃんのあるあるとしては、メガネをかけたまま寝ちゃったことがある。これもなんか皆さん結構多いみたいですね。で、その寝てるうちにこうごそごそ動いてメガネが外れちゃって、それをそのまんま踏んづけちゃったり、頭で乗っかっちゃったりして、フレームが曲がっちゃったりとかっていうのも結構経験があるっていう方が多いみたいですね。すごいね、丈夫なメガネだと大丈夫なのかもしれないけど、こう華奢な感じのね、メガネのね、フレームみたいのもありますもんね。怖いですよね。いや、面白い。あとなんか聞いた話でなんですけどね、美容室で髪を切るときってメガネをしてらっしゃる方はメガネを外すんですって。まあそうですよね、前髪切るときとかメガネあったら困るからね。で、メガネを外しているので見えていないんだけれども、美容師さんのこんな感じで大丈夫ですかと聞かれて、こう鏡に映る自分は見えていないんだけど、なんとなく、はいみたいになんとなくうなずいちゃったことがあるという意見もありました。これはどうですか皆さん、メガネをかけていらっしゃる方は経験があるかな。よほどこう美容師さんと仲良しでね、何でも言える関係だったら絶対ね、あ、ちょっと一回メガネくださいって言えますもんね。でも新規に入ってちょっとこう、なんだろう、遠慮がちなタイプの人とかだと、なんか大丈夫ですかって聞かれたことに大丈夫じゃないですって基本言いづらいじゃないですか。ちょっと大丈夫じゃないなと思ってても、あーあーとかって言っちゃうことがね、多いかと思うので、きっとね、なんとなくうなずいちゃうってこともあるのかもしれないですね。これ困りますね。でもね、さあ、マスクがね、マスクかけると曇っちゃうっていうのはよくある話で聞きますけど、そう、やっぱり今ね、すごいマスクがすごく必要な時期じゃないですか。皆さんが今かけてる時だから、 こうメガネの曇り止めクロスっていうのが専用のものが薬局に売ってたりするんだそうです。それでメガネを拭いてからマスクすると全然曇らないよって友達が言ってたのを聞いたりとか、あとマスク側にもこう加工されているようにマスクがかけててメガネが曇らないようにっていう商品も出てたりするみたいなので、その辺を探すとちょっと改善できそうですよね。さあ、トッカチーズさんがおっしゃるように、私もそう、メガネもかけるんですけれども、基本的にメガネは疲れちゃうから苦手で、コンタクトをしている時間のが長くて、外に出てる間、基本的にはずっとコンタクトなんですけど、私はワンデーを使ってて、ワンデー朝つけたらもう夜捨てちゃうってものだから、よりなんて言うんでしょう、こう、ずっと使い続けるものよりももっと気軽だからっていうのもあるのか、結構コンタクトをしたまま子供たちを寝かしつけしてて、すぐ起きるはずだったのにうっかり寝てしまうと、目の中でカピカピになっちゃうんですよ、コンタクト。もうそれを取るだけでも痛いみたいな感じになるし、それはよくやっちゃう失敗で。あと、目が乾くと、コンタクトがまぶたの中でね、移動しちゃうことがあるんです。で、こう、鏡見てもいないの。コンタクトが。でも痛いの。中にいるの。だいたいこのまぶたの裏の中に入っちゃってるんですけど、コンタクトしてない人からするとそれめっちゃ怖いみたいで、恐ろしい恐ろしいって言われて、昔、今じゃないけど、すごい昔ね、私、カラーコンタクトした時があって、で、同じようにやっぱり、乾くとずれるんですよね。で、その時にカラーコンタクトしてて、それがちょっとずれちゃって、その場に一緒にいた人が私の顔を見てすごいギョッとした顔をしていたことがあって、おそらくカラーコンタクトってほら、黒色ついてるじゃない？で、本当の私の目は黒いわけじゃない。そのコンタクトがずれたってことは、その白目の中に黒目が二つみたいになるってことですよね。だ多分それ相当怖かったんだろうなと思って、その方、その友達みたいな距離感じゃなかったからね、全然突っ込まなかったんだけど、なんかちょっとびっくりした顔してたから、そう、カラーコンタクトの人、ちょっと気をつけた方がいいかもしれない。ちょっとしたホラーみたいになっちゃいますからね。あとはね、そう、外出したばっかりで、そう、乾いた拍子で瞬きをしてポトって落ちちゃうことがコンタクトあったりして、そうすると、片方入ってて、片方入ってないから、すごい私視力が、良くないので、その差が激しくて、かといって両方取っちゃうとメガネ持ってないから全く見えなくて行動ができないから、一日片方だけ見える状態で過ごすのも結構大変なことで、まあ遠くはまだいいんですけど、なんかこう近いものを読むとかっていう時にどっちにピント合わせたらいいかわからなくてすごい不便だったりとか、そうね、いやありますね。でもね、逆にいいことっていうかね、コンタクトをすると私はやる気スイッチが入ります。いつも朝のぼうと眠いな、メガネかけてもスイッチ入らないな、でコンタクトをチキチキって入れて視界がふわっとクリアになると、おし一日スタート頑張ろうみたいに思えることあったりしますね。私にとってのコンタクトあるあるはそんな感じかな。皆さんいかがですか？メガネのこと、コンタクトのこと、思い当たることがあったんじゃないかなって思います。とっかチーズさん、ありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。
桃スガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。今日は今まさに旬を迎えているいちごのお話をしたいと思います。皆さんはいちご好きですか？味といい、可愛い見た目といい、いちごが好きな方は多いのではないでしょうか。うちの娘もいちごが大好きで、毎日お弁当のデザートで持って行っているので、この時期冷蔵庫から切らすことはありません。もちろん私も大好きです。いちごはバラ科の植物です。小さくて可愛い白やピンクの花を咲かせます。この花が落ちて1ヶ月後くらいに実が熟します。いちごはフルーツという印象がありますが、いちごは木にはなっていません。 木ではなく草になる果実なので、実はイチゴの正体は野菜です。ですが実際は果物と同じように食べられていることから果実的野菜とも呼ばれています。もう一つ驚くことに、私たちが普段果実だと思って食べているイチゴの実は果実ではないんです。イチゴの表面には種のような粒々がたくさんついていますよね。なんとこの粒々の一つ一つがイチゴの果実なんです。それぞれの粒々の中に種が入っています。一粒のイチゴは200個から300個の果実が集まった集合果。私たちが果実だと思って食べている甘い部分は、実際は茎の先端の果小が膨らんだ蟻果なんです。蟻果とは漢字で偽りの蟻に果実の果と書きます。それで蟻果というんですね。日本は生で食べるイチゴの消費量が世界一だそうです。そのまま食べて美味しいイチゴをもっともっと開発しようと、新しい品種がどんどん生まれています。世界中のイチゴの種類の中で日本で生まれた品種がダントツに多いそうです。世界的に見ても日本人は大のイチゴ好きというのがわかりますね。イチゴは英語ではストロベリー、由来はストローとは藁のこと。昔藁を敷いたカゴにイチゴを積んで入れたからとか、収穫時にイチゴが傷まないように地面に藁を敷いたからなど諸説あるそうです。最後に、毎月22日はショートケーキの日って知っていましたか？カレンダーを見ると、22日の1週間前が15日、いちご、15、いちごが上に乗っている22日がショートケーキを連想させることから、ショートケーキの日というわけだそうです。仙台の洋菓子店が発案したと言われていますが、思わず笑ってしまうような可愛いアイディアですよね。皆さんも日本生まれのたくさんの美味しいイチゴの品種をぜひ食べ比べてみてくださいね。イチゴ狩りもいいですよね。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アースコンチェルト、聴いてください。We're all friends forever. さあ、遥かな大地に沈む夕日が今日の終わりを静かに告げ。この地球に息づく全ての命は繋がり合う。大地に響く鼓動を永遠に絶やさぬように、 でアースコンチェルトでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
真夜中の独り言。今日も一日頑張ったな。そういえばこの間ね、いつも子育てに追われているんだけど、久々に一人の時間をもらえる日があってね、せっかくだから買い物したりカフェでお茶しながら本読んだりしようと思って、で本屋さんに行ったのね。いつも子育てでバタバタだとゆっくり本を読む時間も取れないから、今日こそ新しい本でも買ってゆっくり読もうと思ってさ、本屋さんにたくさん並んでいる本の中から、あ、これ面白そうという文庫本の小説を見つけてね、早速買ってカフェに入ってワクワクしながら本を開いたよね。読み進めていくとさ、なんだかストーリーの展開が想像ついちゃうんだよね。もしかしてこうなるんじゃないかな、あ、やっぱりみたいなね。あれ、なんだかおかしいな、デジャブと思って家帰って調べたら、同じ本が本棚に置いてあったよね。前に読んでたじゃん。せっかく新しい本が読める貴重な読書デイだったのに。みんなもこういうことある？私今までに何冊もあるんだよね。でさ、なんでかね、理由を考えてみたのよ。 本屋さんでつけてもらった紙のカバーを時々外さずに本棚に戻しちゃうんだよね。だから本屋さんで出会うと再会どころか表紙なんて完全に初めましてなわけよ。そりゃ同じの買っちゃうよね。記憶力に問題があるのか、カバーを外さないズボラさに問題があるのか。みんなも気をつけてね。次ゆっくり本読めるのいつになるんだろう。眠くなってきちゃった。今日もお疲れ様。おやすみ。いちごのショートケーキ食べたいな。この番組は畑中プロダクションギャロットハウスの提供でお送りしました。